皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月2日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自分で考え自分で行動せよです。とにかくまあ今ですね、いろんな情報もあるし、どうしてやっていいかわからないっていう人も多いんですが、まず一つお勧めしたいことはですね、少し長い目で見ると今の我々は、ソ連共産党の末期のような時代、あるいは戦争末期の日本みたいな時代に住んでるんだということを、まずこれを認識するということですね。すなわち、時代が行き詰まってきてしまった時に、二つの方向性があるんですね。ますます、身を固くして何も見ない、考えないようにして、だから大丈夫なんだと。変化に目を閉ざすことで、大丈夫なんだと思って生きる道と、変化はすごく大きいんだから、今までとやり方を変えて突破することで初めて未来が開けていくんだと考えて行動するやり方と二つがあるんですね。そもそも自分で考えて自分で行動するっていうのはどこでも当たり前のことで、子供だって何だってですね、自分で考えて自分で行動するのが基本であります。それはもう動物だって全部そうですね。ですから、何もですね、そんなことをですね、いつまでも社会の中でそれが大切なんて言ってる必要はなくて、逆に言うと自分で考え自分で行動するっていうことがですね、できてない時代っていうのは、そういう時代そのものが極めてなんか異様な時代なんだというふうにご理解いただいたらいいと思いますね。で、ちょっと時間が経つと、あの時はひどい時代だったなと思う時が私は皆さん来ると思いますよ。で、このブラックホールに引き込まれていくような世の中で、もうなんか、空間が歪んでどうにもならなくなったものっていうのはどうなるかっていうと、今度どっかでビッグバンが起きるんですよね。ビッグバンっていうのはですね、あれ面白いもので、圧力が高まってドーンと弾けるっていうよりもですね、なんか全然別のところからなんか生まれてくるんですね。だから今までのこの、消えていくものっていうのは、もうそれはそのまま消えてっちゃって、全然別のところで始まるんですね。だからその別のところで始まるビッグバンっていうのが、まあ、次の時代を作っていくわけでありますから、その、内向きになっちゃった組織、いつまでも眺めていてもですね、実は何も生まれてこないんですよ。今ビッグバンが生まれてるところ、宇宙創生の物語がですね、始まってるところって自分で探さないとダメなんですね。で、それはやっぱりですね、普段行ったことのないこと、行ったところのないところ、あるいは普段見たことのないこと、聞いたことのない話、そういうものの中にこのビッグバンってあるわけでありますから、まあそういうのはですね、自分でこの、どんどん真剣にですね、見てったらいいんじゃないんでしょうかね。結構世の中そういうのは今多いですよ。まあいろんな分野でですね、まあ健康だとか持続可能性を考えたライフスタイルということを含めてですね、いろんなところでそういうビッグバンやってる人たちっていてですね、なんかそこには本当になんか、エネルギーが一つずつ形になってて、その形もですね、目まぐるしく変わっていくという、本当になんかね、ビッグバン直後の宇宙にぴったりのようなものがですね、なんか出てきてるんじゃないかなと思いますね。あるいはそのエネルギーが質量を取る瞬間というのもですね、動きが阻害される粒子があるから、そこでなんかね、重くなるなんて話がありましたけども、なんか実際もそうですよね。なんかみんなで新しいプロジェクト始めてみたと。で、思いがどんどんどんどん広がると。で、じゃあ具体的にじゃあ、ね、例えば事務所を借りようだとか、あるいはなんかその、一つ、機械を作ってみようだとかいい話になった時に、そこにいろんな試練があるわけですよね。まあ、どうやってその不動産借りるかとか、どうやって機械をそもそも買ってくるかとか、どうやってこれ加工するとかですね。すなわちその思いがですね、思いの世界なら1秒で思い浮かぶところを実際に行動しようと思うとですね、まあそれが何日も何ヶ月もかかったりするわけで、それはやっぱりこの速度が鈍るわけですよね。その思いが到達する速度が鈍る、形になることによってその速度が鈍ってくるわけですから、だからまあそれが確か重くなるっていうのかな、 すなわちそこに物ができる、形ができるわけですね。思いだけだったらね、形になりませんが、速度が落ちて、そこでなんかみんなで、いろんな、行動をするから、実際に事務所ができて機械が入ってくると、質量ができると。なんとなくですね、言われてみればなんとなく想像もつく話ですよね。そういうことができてる場所って今結構あると思うんですね。で、やっぱりそのブラックボックス、ブラックホールに入っちゃったものっていうのは、それはもう多分出てこないんで、どっかで自分たちでビッグバンをやらないとダメなんですね。前から申し上げてるように、いつまでも、防空壕にいると、最後焼け死んじゃいますから、ほどほどにですね、もうこれは無理だと思ったら、自分で行動をしなきゃダメですね。で、リーダーもですね、やはりその組織の中にブラックホールとビッグバン両方あることをですね、認識しなきゃダメですね。今とにかくもう市場原理がここで本当に終わりを遂げててですね、物価が下がってたのが物価が上がり始めてきてるわけですから、やっぱりもう終わりにするものと、それからこれから新しく生み出すものと両方なければいけないはずなんですね。そこのところをやっぱり一つしっかり考えていただく必要がありますね。だから企業の組織の運営の仕方一つとってもですね、管理でやってればですね、コスト下げて、生き残れて、利益も出たというようなものはもうダメですから、むしろお金を積極的に使わないとダメですよね。積極的にお金使って、一つでも二つでもなんかですね、未来の可能性を高めていく。途中で例え終わっちゃうかもしれないけども、なんかですね、未来の可能性があったら、そこで、一つでも二つでもなんか試してみる。そういう方向に管理のスタイルを切り替えなければダメですね。リーダーシップの本来の姿が発揮されるのはまさに今からだと思いますよ。私ももうこれで何年ですか、15年にわたってですね、横型リーダーシップ の教育とかですね、日本国内でやっておりますが、これ日本だけじゃなくてアメリカでもそうですけども、これ今までマイナーだったんですよね。横型リーダーシップなんてですね、企業で研修やってたったら全く大嘘っていうところが多くてですね、横にしっかり連絡取り合いましょうって、それ、ますます管理を強化してですね、で、なんかその、無理やりなんかですね、めんどくさい仕事を増やせられるのがですね、横型っていうところ多かったですね。本当の横型ってかって、要するに、政策と与奪の権を一番上が握りしめちゃってるかどうかで見ればいいんです。横型組織だとかあんだ言いながらも、上が政策と与奪の権を握っていて、人事なんかでですね、非常に不透明なことがあって、その上のね、気持ちを、ていうか上のやり方におもねらないと、自分たちの未来がないっていう風になってたら、それ完全縦型リーダーシップなんです。横だなんてだって全くの嘘なんです、それ。ですから、嘘の横は多かったですよね。日本だけじゃなくてですね、諸外国結構多かったんです。だから本物の横型リーダーシップっていうのは多分マイナーだったと思いますよ。この15年。で、結局そのマイナーでやってきたんですけども、今これがわかんないとですね、再建のしようがないんですね。まともなリーダーシップをちゃんと入れないと、再建の道筋が全く見えてきませんもんね。で、じゃあこの横型リーダーシップのその基本は何かっていうと、自立して横につながるっていうことですから、まず自立ができなきゃダメなんですね。自立するっていうのは、自分で考えて、自分で行動するという意味ですね。やっぱりどんなもんでもそうですけども、自分で考えて、自分で試してみて、っていうことを、とにかく繰り返していって、初めて人は自信を持つもんだと思うんですね。何もね、余計なことを考えてはいけません。何もやってはいけませんって言われたら、それは人は全然成長しないと思いますよ。だからこのデフレの管理教育ばっかりやってれば、人が全然成長しないのは当たり前ですね。教育においてもそうですね。なんかその、入試に受かるためのなんかパズルみたいなことばっかり勉強させられてもですね、それなんかその、ね、ちょっとしたゲームで勝つための方法を身につけるみたいなもんですから、それじゃあ人の能力は高まんないですよね。やっぱり自分で考えて行動するっていうのはですね、その子供の時からやっぱり癖をつけなきゃダメだと思うんですよね。だからその、これからの教育っていうのは、やっぱり自分で考えて自分で行動できる能力、自分で創意工夫をする能力をどんどん磨くってことが大事なんでしょ？それから教える方もですね、型にはまってるかどうかではなくて、やっぱりその人の個性をですね、やっぱりどれだけ伸ばせるかっていうところに焦点を置かないとダメですよね。 まあそうなってくるとやはりこの自立連帯の一番基本にあるところっていうのはやっぱ物の考え方なんですね。物の考え方はすごく大事で、やっぱこう狭い世界でですね、パイの奪い合いをしようと考えてるとどうしても抑圧的になります。ね、少ない、人で分ければいいっていう話になっちゃいますから、どうしても抑圧的で排他的になってきます。横型リーダーシップというのは要するに世の中はゼロサムではないという基本的に思いがあるんですね。世の中はどんどん発展していけばいい。量の発展が止まれば質の発展、質の発展が止まれば量の発展、量と質がですね、交互にその相互作用を起こしながら世の中の、地平線を広げていくわけですから、そこをいつも目指してやるのが横型リーダーシップの基本で、それをやっていけばですね、まあ、運命を増やせよって言ってもですね、世の中ますます幸せなんですね。人口が多いとですね、食うに困るからって話は、それ世の中がその発展を止めてる証拠でありまして、で、ライフスタイルなんかどんどん変えていけばいいわけですから、今みたいにですね、エネルギー糖尿病を起こしてまでですね、無駄なエネルギーを使う必要なんか全くなくてですね、まあ伊吹衆議院議長がね、3年目の追悼式で、まあおっしゃったようにですね、我々はライフスタイルを変えて、省エネ型の世の中を作る、原発はやめると、非常に大きな方針がそこで出たわけですから、まあその通りやっていくとですね、随分私は世の中の未来って、今までと違う未来が十分見えてくると思いますね。まあもうすでに見えてる人には見えてるんですけども、まあそこのところをですね、広げていくっていうことがこれから大きな仕事になるわけでありまして、だからこう、やっぱりその、連帯っていうところですかね、横につながるっていうところは非常に重要ですね。で、今本当にその、天もそういう働きを非常に私は応援してんじゃないかと思うんですよ。だからネットのね、いろんな便利な機能なんかもどんどんありますから、Twitter だとか Facebook だとか YouTube だとか、もうああいうものが世界を本当にいろんな情報という形で包み込んでいて、で、しかもそれがね、ただ単に情報だけじゃなくて人々の行動の起爆剤にもなってきてますよね。あれはもう止まらないんじゃないですか。ですから、例えばアメリカの、いやイギリスのスパイ機関がですね、こういろんな、テレンテクダを使って人々をこの誘惑しようとしてもですね、偽装工作をやろうとしても、どんどんバレていきますよね。やっぱり世の中にはまともな発想を持って実力がある人ってのは結構いるわけで、そういう人たちが変だと言ったらやっぱり変だってみんなわかるわけですよね。だからその、いくらですね、政府がインチキやって、企業がインチキやって物事を隠そうとしてもですね、それはやっぱり通用しないんじゃないでしょうかね。だからそういうのを見てると、なんか本当に時代はどんどん本当は良くなってるんだなって感じるんです。ますますその変なものが隠されていくのが悪い世の中で良くなってるから出てくるんだということですね。で、じゃあその時に、まあ、自分で考えて行動するときに、まあその一番根本のところで今度出てくるのはやっぱり生きがいのことなんですよね。人生は何のために生きてるかってすごくその辺は重視されることになってくるんですね。人生は運不運だっていうふうに割り切っちゃうとですね、そんな余計なことをする必要ないんですよね。運のいい生き方を目指せばいいんですね。まず運のいい生き方の一つのやり方っていうのは、外れ値、異常値を避けるっていうことじゃないですか。なるべく平均値、中央値、最頻値、一番頻度の高いところね。こういうところを目指すって生き方が一番ラッキーに行きそうですよね。だからやっぱりこの羊の群れのようにですね、大きな集団にくっついていくと、これが一番いいんだという生き方になってきます。でも、今その結構ネズミの集団自殺みたいなこと多いわけですね。相場なんか典型的でしょう。あるいはなんかですね、やりたい放題やってた巨大企業が潰れちゃうなんてのもそうですね。やっぱりその、なんて言いますかね、人生はとにかく、運がいいか悪いかだけだから、一番確率の高いところにですね、ついていけばいいっていうやり方は、こういう乱世になればなるほど、それはうまくいかないですね。むしろ大体うまくいってる人たちっていうのは、なんか例外とか外れ値だとか、そういうところから始まった人たちですね。まあ、明治維新も何もそうですけども、世の中が変わるときってのは周辺部から変わってくるわけですよ。真ん中は変われないから、周辺部から変わってくるわけで、やっぱ外れ値だとか異常値と言われてるところからですね、次の生命が本格的に成長していきますね。だから、その端っこだとか例外だとか、一 人と違うっていうところをですね、素直にやっぱり 見ることができて、で、違うとか違わないかではなくて、人と違うか違ってないかではなくて、自分がどう思うかですね。で、どう行動してるか、そこをやっぱり重視していかないと、まあ成功するってことはないんですよね。うまくいくってことがない。だから最後に唖然としてですね、腰が抜けちゃうっていうのは、やっぱり最後までその生きがいの部分でね、人生は運でしかないと思ってると、まあそれが大きな問題ですね。だから逆に言うとですね、不遇であるとか、うまくいかないとか、あるいはなんかですね、とんでもなくですね、がっかりしちゃったという時が今度はチャンスなんですよ。こうか不幸かですね、一番真ん中にいたのが弾き飛ばされたわけですから。ね、平均値を追っかけ、最貧値を追っかけ、中央値を追っかけていったのが、それができなくなる。予定が外れちゃったっていうのがですね、ある意味と今度は恵みになっていくんですね。外れ値、異常値になったっていうことが恵みで、その恵みをいかに生かしてですね、真理を悟るか、自分らしい人生を切り開くかってことですから、それはだから運が悪いんじゃなくて、むしろ運がいいんですね。本当に運の悪い人ってのはやっぱ真ん中に座り続けちゃった人ですよね。最後の最後まで一つもいい思いをすることなく、昨日と同じように砂を噛むような人生以外何もなしですね、最後自分がいよいよ終わる時には自分がね、頼りにしてたものはことごとくこの世から消え去っていた。そして自分も消え去ってしまったってのはおそらく一番運の悪い生き方なんじゃないかと思うんですね。そう考えればですね、途中で飛ばされるとかいろんな問題に直面するってのはそれ運がいい証拠でありまして、変わるチャンスを天からもらったってことですから、そのチャンスはですね、大いに生かしていいんじゃないかなと。まあそんな風に思いますね。で、同時にやっぱりその、道は後ろにできてきますから、あんまり悩みすぎないことですね。自分の生きがいとかですね、世の中の方向性だとか、特に時期の問題とかですね、いつそういうことが起きるのかとかいうのはですね、なかなかこれはわかりませんので、あんまりですね、深刻に悩みすぎないことで、とにかく行動してみることですね。とにかく自分でいろいろ行動することが大事でありまして、行動すれば何か見えてきますので、で、見えてくるまでとにかく行動することですね。これが大事じゃないでしょうか。やっぱり継続は力なりなんですよ。だからどんなものでもですね、続けていけば、なんか見えてきます。向上心を持って続けることができれば、それはなおさら一番いいことでありまして、まあね、向上心を持って続けるっていうことそのものが仕事するっていうことと同じだと思うんですけども、やっぱりそうやって自分で道を開くことが大事ですね。だからこれからの時代はですね、今までと大きく違いまして、今まではなんかその流行を追いかけてると、あ、なんかすごいね、かっこいいねとか言われたかもしれませんが、今度反対で、なんか人と違うことやってるとですね、あんたいいね、たくましいねと。で、流行しか追いかけてないと、実はその顔が暗くなっていて、歪んでる。で、自分で道切り開いてるとですね、ちょっと人と変わったことでも、大変そうなことでも、なんか生き生きしてる。そんな風にもう、さっと変わっちゃうと思いますけどね。で、行動ということにおいてもですね、まあ初めのうちお金も人もいなければ、大して行動はできないんですよね。だから、あんまりその大きな失敗するリスクってないんですね。で、さっきも言ったように、この、世の中の変わり目って結構自分でわからないこと多いわけですから、試行錯誤に少し時間がかかるんだということを考えていただいて、最初思った通りパッとうまくいかなくてもそれは試行錯誤なんだというような理解が大事ですね。試行錯誤長ければ10年から20年ぐらいは平気でいきますから、まあその間にですね、実は全然人生無駄になるわけじゃなくて、その間のいろんな経験や出会った人たち、経験したことというのがですね、未来を作っていきます。ですから世の中は大変ダイナミックであって、一生というのはですね、なんかその、なんとなく時間が過ぎているように見えるけれども、実際にはですね、毎日毎日一期一会でありましてですね、多くの蓄積と出会いがそこにあるわけですね。だからそれを大事にすることさえできればですね、人生は思いがけない方向にどんどん広がっていくんですね。だから人生を型にはめて考えていると、実につまらなく単調にしか見えませんが、一期一会だと思ってると、毎日ね、一つの型の中で生きているように見えても、なんかいろんな出会いがあって、いろんなことがあって、まあ、そこから新しい人生がですね、ビッグバンするっていうことはよくあるんです。どっかでビッグバンが始まればね、もうそれは怖いことないですから、だからそこまでね、なんか、やっぱりその、自分で、自分を律して生きていくってことがすごく大事だと思いますね。だからまあ、これから、 まあね、日本もこんなおかしくなったのせいでこの20年、30年ですから、まあ戻るのもですね、まあそれぐらいあれば戻るわけでありまして、22世紀の初め頃にはですね、非常に立派な国に私はなってんじゃないかなと思うんですね、我が国もね。まあその間、いろいろインフラを入れ替えたり、ね、社会の構造や都市計画を入れ替えたり、まあいろんなことしなきゃいけないんですが、まあそれはその気になればそんなに難しいことじゃないと思っておりまして、まあ、とにかく本当にここでね、転換しているわけですから、皆さんね、本当によく考えて行動していただきたいと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自分で考え、自分で行動せよということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。